はい、どうもシャビです。今日もお話をしていこうかなと思います。ちょっと前回に引き続き散歩をしながらの配信なんですけど、ちょっとね、夜も遅いのであんまり大きな声で喋んない方がいいかなと思って、ちょっと声を潜めて話をしてます。なんか、ね、ちょっと今日ね思ったのがあって、なんか自分の得意なこととか苦手なことってあるじゃないですか。皆さんどうですか？得意なこととか苦手なこと、ちょっと頭に思い浮かべてほしいんですけど、僕は何かを決定する、みんなで行っていることを自分がリーダーシップを取って決定するっていうことが結構苦手なんですよね。で、まあ、例えば僕は結構いろんなことを企画をしたりするのは好きだから、企画して物事を始めて盛り上げていってみたいなことはできるんだけど、最終的な意思決定をするっていうのがね、すごい苦手だなっていうのをね、常々思ってたんですよね。なんですけど、例えば、既存の毎回こう何度もやってるプロジェクトとかってあるじゃないですか。それを引き継いだパターンってありますよね。もともとあるプロジェクトを引き継いだパターンで、その場合は僕結構意思決定をできるんですよね。で、ただこう新しいプロジェクトが立ち上がった時に意思決定をするっていうのがなんか苦手だなっていうのがあって、でね、俺これなんでなんだろうなって思ってたんですよ。なんか自分の中でこう優柔不断だから決められないのかなとかね、なんかそういうこう、まあ、悶々とする。だからみんなでこう盛り上げていくんだけど、結局盛り上がりっぱなしで全然自分先進めないから、結局誰かが先進めてくれるみたいなね。なんかで、そういうことが結構多くて。で、我ながらね、それに関してはいつも反省してたんですよ。で、その1回目、初回のプロジェクトだとダメで、2回目、3回目だと割と当たったりするんですよね。自分の決定が当たったりするから。だからあながち何か僕が、こうなんかアイデアがすごくないとか、こう決定力が必ずしもないのかって言うと微妙なとこだなって、わけよくわかんないなと思ってたんですよ。で、僕なんかね、今日ふとちょっと人と話してて思ったのが、決め方がわかんないんだなっていうふうに思ったんですよ。どうやって決めたらいいのか決め方がわかんないから僕は決めらんないんだなと思ったんですよ。優柔不断とかじゃなくて。そうでね、これなんでそれ思ったかっていうと、僕ね、旅行のプラン立てるのがすごい苦手なんですよ。なんか旅行のプラン、なんか家族で旅行に行くって言った時はもうほぼ妻任せにするんですよ。どこに行くとか、なんかどうやって行くとか、そういうの全部妻任せにするんです。なんか決めらんなくて、でも、いや別に俺どこに行くとかはよく分かんないから、どこに行きたいとかも特にないし、まあ、ちょっとなんか決めといてよとかってやってて、でもそれって妻にとってはすごいつまんない話じゃないですか。こっちは何も言わないでなんか勝手に決めたところに僕がついていくわけだから、まあすごいね、いやなんかもうそれだとテンション上がんないんだけどってなるじゃないですか。で、ただ僕その旅行先の決め方が分かんないんですよ、正直言うと。なんかまあもともと旅行好きじゃないっていうのもあるし、あるんだけど、正直なところね。だからその沖縄に行ったって別に楽しいし、北海道に行ったって、ね、北海道で海鮮丼食べたって楽しいし、沖縄で海水浴したって楽しいし、ね、別に分かんないけど USJ に行ったって楽しいし、どこ行ったって楽しいから、その中でなんかどうやって決定したらいいのかっていう決め方が分かんないっていうのが、まあ、正直なとこだったんですよ。で、これはまあプロジェクトとしてもただの旅行だけど、こういうことが何かのプロジェクトをするときにも同じように当てはまっちゃってて、で、これ何かと思って、で、なんかもう毎回ね、そのまあその旅行の話で行くと、まあ、このパターンもやだなと思って、ちょっとこうフレーム作ろうと思って、そのどこに行くの、いつ行くの、どうやって行くので、どこの旅行会社で行くのっていうのとかを、で、何を持っていくの、それは何が必要なのとか、こう一つ一つなんか要素を分解してたんですよ。で、どこに行くのっていうのもなんかめちゃめちゃもう世界でまず考えて、別にアフリカに行ってもいいわけじゃないですか。 ね、だからその規模なのか、いやいやそうじゃない、近場のね、まあもうちょっと近いハワイとかなのか、もっと近いグアムなのかで、日本なのか、日本でもね、沖縄とか北海道とか、まあ、遠い日本なのかみたいな、であとは近場の熱海なのかみたいなので、もう細かくなんか分けて選んでたんですよ。でそしたらね、結構決められたんですよね。あ、じゃあうちの娘が実はその近場の海は行ったことあるんだけど、沖縄とかすごい綺麗なね海とか見たことないから、あ、じゃあ沖縄とか、まあ、海の綺麗なところに行きたいねとか、なんかこうなんか場合分けしたことによって、ああ、じゃあそれだったらここにしたいねっていうのにはめ込んでいけるようになったんですよね。そしたら結構あれよあれよのうちに決まってきて、あれ、なんか決まったなと思って。そうだから僕あんまりフレームワークが好きじゃなかったんですよ。めんどくさいからフレームワークに当てはめるって、僕テンション上がらないじゃん、そのフレームワークがいいかどうかもよくわかんないのになんか当てはめるのって。だけど僕が決めるのが苦手な要因っていうのは、そういうフレームワークを持ってなかったからなんだな、そのフレームワークを作ることをサボってたからなんだなってことがなんか分かったんですよね。そうだから、まあ、何が言いたいかっていうと、人それぞれこう苦手分野があると思うんですけど、苦手なことがあった時に何かこぼれ落ちてるものがあるんじゃないかっていうのが結構大事な視点なんだろうなと思ったんです。だから僕フレームワークを使わないもんだから、何どこにしたらいいのか分かんないみたいな話なわけですよ、要するに。ね、なんかこうプロジェクトを進めていくにしても、僕結構なんかブレスト的に話を進めてっちゃって、あ、じゃあこれから決めなきゃいけないことはこれとこれとこれとこれとこれですねみたいなやり方しなかったわけですよ。そうなんかめちゃめちゃ初歩的な話なのかもしれないけど、でもね、なんかそれでなんかうまくやれてきちゃったんですよ。でこれなんでうまくやれてきちゃったのかなっていうと、結構僕こう人間関係でなんかプロジェクトを回してるところがあって、それはどっちかというと根回しとか、まあね、汚い言い方すればね、でこの人にこれをやってもらえればなんかうまく進むだろうって、だからそういった決定においても誰かにこううまいことこう任せちゃって話を進めていく節があって、だから結局自分が苦手分野を自分でグリップすることなく進めていたので、その自分の苦手分野の要因に気づかなかったという、ただそれだけの話なんだけど、でもね、そういったことってあんじゃねえかなと思って、結局今まで苦手で苦手なまんま来て、苦手だから自分はここやるのやめとこうと思ったけども、実際一つその重要な要素を抑えてさえいれば、それは大して苦手なことじゃなかったかもしれないみたいなね。わかんないけど、喋るのが苦手ってなった時に、でなんで喋るのが苦手なのかってなったら、え、それってどういう順序で喋ったらいいのかっていうのが、実はなんかいくらでもなんか調べたら出てて、 ABCDE の順番で喋れば別に普通に喋れますよみたいな話があったら、スラスラ喋ってたかもしれないみたいなね。でもそういうの全然知らなくて、私ちょっとなんか人前に立つのが苦手でって言って喋ってなかったけど、その喋る順序さえ分かっていれば全然苦手じゃなかったとかね、例えばね。まあ全然そうじゃなくて、単純にあの恥ずかしがり屋だから喋れませんもあると思うけど、多分その恥ずかしがり屋がどういったことによる恥ずかしがり屋なのかっていうのが実は解明されちゃうと、一気にそこがクリアになったりとか、いやそれはなんか複雑なことではなくて、めちゃめちゃシンプルな一つの出来、一つのこと、一つの要素さえクリアしていれば、その苦手、まあ苦手が得意になるかどうか別にして、僕もそれ分かったからといって得意にはならないと思うけど、なんかこう苦手ではなくなるのかもしれないななんていうのをね、なんか今日思ったんで、そんな話をさせていただきました。はい、今日はそんなところで終わりにしようかなと思います。バイバーイ。